はい、それではですね、質問に答えていこうと思うんですが、ジャンルは絞って作っていくべきでしょうかという、質問をいただきました。で、この質問でね、していただいた方は、普段、いろんなジャンルの曲を、作ることがあるという感じで、で、あんまりこだわりはないと。で、あんまり一つのジャンルこだわって作っても、結構飽きてしまうっていうふうなことをおっしゃられてたんですね。で、そういった方の場合は、どういったジャンルにしていけばいいのかとか、そもそもジャンルに絞る、ジャンルを絞って作っていけばいいのかっていうお悩みもあると思いますし、全然まだ曲とか作ったことないっていう方でもですね、やっぱりどのジャンルにしていけばいいのかなとか、やっぱりジャンルは絞るべきなのかなっていう悩みをお持ちの方はいるかと思います。で、ちょっと結論から言いますと、僕はですね、やっぱジャンルは最初、慣れてきて、ね、作曲にすごい慣れてるっていうのであれば別なんですけども、作り始めの時は、まずは絞って作っていった方がいいのかなと思っています。で、特にやっぱり自分の好きなジャンルをね、中心に作っていくと、結構、作曲もしやすいかなと思います。っていうのもですね、こう、ジャンルが変わると、使うね、基本的に使う楽器っていうのが変わってくるんですね。で、その楽器の、この構成ですよね。どんな楽器が使われてるのかとか、あとはその楽器によって特性っていうのも違ってくると、どんな音域ですね、どれくらいの高さの音が出るのかとか、あるわけですね。この楽器だとこの高さの音は出ないよとかね、いうのがあったりするわけなんですね。で、あとはジャンルによっては、独特の、メロディーは、ある程度、どの曲でも通じるところあると思うんですが、例えばリズムとかは、独特のリズムを使う、ジャンルとかもあったりするわけなんですね。なんで、要はジャンルが変わるとそういったものが結構変わってきて、それぞれまた覚えないといけなくなってくるので、やっぱ大変なんですよね。だから最初は一つのジャンルに絞っていけば、アレンジもしやすいですし、で、それをずっと作っていけば、そのジャンルをちょっと極めていくっていうこともしやすいということなんですね。なので、何でもいいんですけども、自分の好きなジャンル、ですね、よく聴く曲とかいいと思うんですが、そういったものにまず絞って作曲をとかね、音楽活動もそうですが、やっていくといいのではないかと思います。で、いろんなね、数あるジャンルあると思うんですが、僕は、おすすめとして、ずっと僕、ロック系のね、ロックバンドの曲を作ってきてるんですが、これは僕が好きっていうのもあるんですけども、楽器編成が非常にわかりやすいっていうのも理由の一つなんですね。これはボーカルというそのメインメロディ、歌の担当するところがあって、で、ギターですね。エレキギターですけども、っていうのと、ベースですね。ギターによく似た、ちょっと低い、1オクターブですね。ちょっと低い、音がギターよりも出る楽器と。あとドラムですね。リズムパート。で、この4パートだけで、ロックが成り立っていくんですね。で、しかも、それぞれの、楽器、パートで非常に重要な部分をちゃんと、音楽でね、非常に重要な要素っていうのになっていくことができるので、もうこれで、出来上がると。で、あとは、その曲によってね、ちょっと楽器を追加するっていう感じでアレンジっていうのもしていきやすいっていうのがあるので、結構このロックバンドですね、結構いいですね。あとはそのロックの曲作れれば、あとは楽器の音色をね、音色をどんな音なのかっていうのを変えていけば、他のジャンルにも全然応用をね、させることもできるし、っていうのもあるんですよね。結構別にアイドル系の曲とかでも全然ロックのアレンジの、曲とかもあるんで、いろんな、形態の、アーティストとかでも対応できるっていうのはあると思います。別にロックバンドじゃなくてもねってことですね。で、例えば他にアイドル系のね、曲っていうのを作るとしたら、ポップスとかね、これ、ジャン、なんですかね、そのアレンジのジャンルっていうのが不確定なんですよね。非常に多くのジャンルの曲を作ることが求められるっていうのがあると思います。例えば、最近僕聞いたところでも、その、 なんかお店でちょっとヘビーメタルなね、こう激しいロックの曲が流れてたんですけども、ちょっと調べてみたらジャニーズの曲だったんですよね。ジャニーズジュニアの、まあ、男性アイドルなんですけども、あでジャニーズとかでも全然こういうハードな曲のアレンジもあるんだなとかね、思ったんですよね。で別にでもそればっかりじゃないですよね、ジャニーズでもそのアイドルでも非常に可愛い感じの曲だったりとか、テクノ系電子楽器がメインで使われている曲とか、まあいろいろ要するにジャンルが不確定なんですね。そうなるとやっぱりさっきも言いましたけど、ジャンルが変わると楽器が変わってくるので、楽器構成とかね、だからそれぞれ切り替えてまた新しい作り方を覚えないといけないので結構大変なんでっていうのがあるので、まあロック系であればさっき言ったボーカル、ギター、ベース、ドラムっていう4つをね押さえていけば曲をね作っていけるので、まあ、結構やりやすいっていうところはあると。なんでまあこれはちょっと自分が作っていく上でのお話ですね。であとは聞き手ですね、こうまあこあなたこれをまあ聞いているあなたの、まあ、ファンとかね、がまあもし今いるか、まあ、これからできるかってところなんですが、まあ、そういった人にしてみると方向性がね、こうジャンルの方向性が決まっている方が分かりやすいですし聞きやすいんですよね。だいたいその音楽を聞く人って聞くジャンルって、まあ、幅広く聞く人もいますが、だいたいねジャンル決まってるんですよね。私はアイドル系が好きだとか、私はまあ、僕はロックが好きだとか、僕はロックの中でもヘビーメタルがすごく好きだとか、まあいろいろあるわけですよ。テクノが好きだとかね。だから要は自分が聴いてるアーティストってその自分が好きなジャンルの曲を作ってる、演奏してるっていうから、まあ、聴いてるっていうのが多いわけですね。だから例えばなんか可愛い感じのアイドルの曲を聴きたくてアイドルのね CD とかね、まあいろいろ YouTube で見たりとかしてたんだけど、新曲がなぜか突然ヘビーメタルになったと、まあってなると全然ジャンルが変わっちゃって、びっくりするっていうのがあるわけですね。まあただそのアイドル系とそのヘビーメタルをこうミックスしたベビーメタルっていう、まあアーティストもいるので、まあ実はちょっと一概には言えないところもあるんですけど、でもこの人たちっていうのはメロディーラインはアイドル系可愛い感じで、で伴奏がメタル系っていう感じなのでアイドル路線っていうのは基本的に変わってないわけですよね。だから要はこの可愛い女の子たちが突然ちょっとこうずっとデスボイスのようなね声で歌い出したらちょっとやっぱびっくりしちゃうわけですよね。だから基本的なメロディーライン基本は変わってないってことなんですよね。だから自分そのファンとかね聞き手としてもまあ同じジャンル方向性で、進んでいった方が、聞きやすい、分かりやすいってことですよね。でまあこれはちょっとアーティスト路線っていう方向のお話だったんですが、例えば、まあ、人によってはね将来こういろんな曲が作れて依頼に応じてね、曲を作るというような立場で活動していきたいって人もいるかと思うんですね。で、そういった場合でも、まあそういった場合だったら、なんだろうな、一つのジャンルにこしか作れないっていうのだと逆にちょっとそれは、ちょっと不利というかね、なっちゃうとは思うんですけども、だからまあある程度いろんなジャンルが作れるっていうのは必要になってくると思うんですが、まあそれでもですね、自分の得意ジャンルっていうのがやっぱりあった方が、まあ、メリットはあると思いますね。要は、最初はこの曲を主に作ってて得意で作れるんです。で、まあその後またいろんな曲が作れるようになったとかね。まあもちろん何でもできますっていうのでもいいと思うんですが、このジャンルは特に得意ですよってなるとそれが個性になりますし、その個性っていうのはやっぱ他の人よりね、その自信を持って作れるっていうことが言えるわけなんで、まあ、やっぱりどんな作曲家でもやっぱり得意なジャンルとかメロディーとか、楽器とか音色、まあ、いろいろ特徴があるわけですよね、個性がね。だから、まあ、将来的にいろんな曲をね作っていろんな人から依頼を受けて作るような立場の人でも、まあ、自分の得意ジャンルっていうのが一つ、まあ、あった方が いいのかなと。だからまあ作り始めの時はまずはそのジャンルに絞ってやってみるっていうのも結構いいんじゃないかなと思います。というところでですね、まず作曲やり始めっていう時はいろんなジャンル、作れるんだったら別にいいんですけれども、やっぱ大変だと思うので、最初はジャンルを絞って、作曲ねやっていくといいと思いますので、ぜひ試してみていただければと思います。